私たちの父であられる神と私たちの救い主イエス・キリストからの恵みと憐れみがありますように。私もあなたもイエスを救い主として信じる神の恵みに預かっています。これはとてもありがたいことでありますけれども、なかなか私たちの心に強く刻まれないものかもしれません。イエスを救い主として信じたあなたの救いを誰よりも強く願ってくださったのがイエス・キリストご自身であります。この方は目には見えませんけれども、今も生きていてくださる神の子イエスは、まず選びの民イスラエルに、そしてそれに続くすべての人、私やあなたのことをあらかじめ深く憐れんでくださり、何とかしてあなたを救いたいとキリストが先に願ってくださり、この願い御心を届ける人々をあなたの前に使わされた。御心を届ける人とは先にイエス様を信じた人たち、そして救われた人たちが集まるキリストの御体教会へと私たち一人一人を集めてくださっています。ですから私たちはここに集まり、救いを受け、ともに励ましを受けながらよみがえりへと導かれていく、ここにあなたがいることがキリストの願い御心が叶えられた一つの大きな印であります。けれどもイエス・キリストから受けたこの神の救いというのは私たちだけにとどまるものではありません。神の子イエスが深く憐れみた、救いを与えたいと願う人は、この教会の外を見ればまだ他にたくさんいらっしゃいます。すでに神の恵みを通して救いを受けた私たちが集められているこの教会も、受けたもの、救いと許しとよみがえりに導かれるその命をまず喜んでいただきたい。そして受けたものを喜びを持って周りの人々に今度は届けていく、その身体として共に立て上げられ、まず私たち受けるものと喜びを携えるものとして、今日もキリストの御言葉を通して作り変えられてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる御神様、あなたの清き正しき御名を心から褒めたたえます。今日も救い主イエスが語られております御言葉を聞く幸いに預かることができました。これは人から見ればそれほど大したことじゃないかもしれない、あまり重みを覚えることでもないかもしれません。しかしこれほど素晴らしいイエス様の救いを心に覚えながら、私たちは許され、心から神様あなたに祈り求めることができる、これがどれほど素晴らしきことでありましょうか。神様、あなたがキリストを通して備えられた救いはもうすべて備えられています。ただ受けようと、さらに私たちその救いの中に喜びを持って入り、その憐れみをあなたが備えられているものをすべていただく、その恵みに預かることができますように、 このような感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入っていきましょう。先ほど読んでいただきましたマタイ9章のところですが、36節にこう書かれていました。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てとあります。この時イエス・キリストは町々村々を残らず巡ってくださり、そこに住む人々をまず探し求めてくださった。この方の方からこの憐れみ深い人々を探し求めるイエス様の御姿、この時はまだ選びの民だけだったかもしれませんが、その後キリストはすべての人のために十字架にかかりよみがえり、今も生き同じ憐れみを私やあなたのうちに指し示してくださっている。このことを共に心に覚えていきたい。星印のところを見ていきましょう。どこまでも人を探し求めるイエス様と行くあてもなくさまよい続ける者たち、飼い主のいない羊のように、そういった人たちとの出会いの中で36節の続き、イエスは彼らを深く憐れまれた。この言葉というのはイエス様がご自身の心をとても痛められると、そして深くその悲しみに暮れてくださる、そういった意味の言葉が使われています。ここでイエス・キリストは深く憐れまれた、ご自身の心を痛めてその人、憐れまれた人々との悲しみ苦しみを共に背負いながら、しかしそれで終わるのではなく病の癒しを与えられた、救いの言葉をかけられた。そして米印のところを見ていきましょう。イエス・キリストは今日も生きておられ、あなたのことを同じように憐れまれる、あなたのために心をとても痛めてくださり、そしてあなたの苦しみ悩み共に苦しみ、それでも助けを与えようとされている、このイエス様に私たちも心を開いていきたい。続くマタイ9章の37節でキリストはこうおっしゃいました。収穫は多いが働き手が少ない。このところで神の子イエスが憐れみたい、救いたい、助けたいと願う人々はあまりにも多い。というのもどうでしょう、矢印のところ、キリストの代わりとなってこの方の御心を、願いを、救いを届けるものがあまりにも足りないのです。イエス様一人では回りきれない。だからこそ38節、収穫のために働き手を送ってくださるようにと神に祈れと。そしてその祈りの答えとしてまず弟子たちが与えられますが、イエス様の弟子たちも初めから働き手であったわけではありません。まず召されてイエス様と出会い、この方によって整えられて使わされていくわけです。それと同じように星印のところ、私たちも召され、救われ、恵みに預かっている私たちもそれで終わるのではない、働き手として何らかの働きに向かって御言葉をいただき、そして私たちは整えられていきます。マタイの10章の1節、イエス様は12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。ご自身の代わりとなってまず弟子たちを使わされていきます。 しかし今はこの汚れた霊に対する権能ではありません。聖霊がイエス様を指し示す言葉が語られ、そして人々の救いを願い求めるこの力となる聖霊が与えられます。それが使徒言行録一章の8節、蘇られたイエス様はこうおっしゃいました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。その前をご覧いただきまして、今日の御言葉マタイ10章の8節を皆さんと共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。ただで受けたのだからただで与えなさい。で、米印のところを見ていきましょう。あなたが今まで受けたもの、またこれから受けるものというのは私たちだけにとどまるのではなく、その受けたものを流し与えるためのものでもある。また私たちは与えるために今それを受けているということを心に留めてまいりましょう。また9章36節にこう書かれていました。群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたと。なぜ神の子イエスが人となってくださり、この世で救い主としての働きを始め、その働きの終わりに十字架につけられよみがえってくださったんでしょうか。それイエス・キリストが今日の御言葉のところにもありましたが、世の人々を憐れんでくださった。そして一人一人に目を留め、ご自身の心を痛め、それぞれの苦しみに寄り添おうと、それぞれが持っている苦しみ、悩み、悲しみを癒そうと、助けたいとイエス様が願ってくださった、その救いたいという願いの極みが十字架の死でありました。この方はどこまでも憐れみ深いお方、人々が弱り果て悲しみに暮れていたらそのまま放っておかれる方ではありません。どうにかしてあなたを救いたい、あなたを助けたいと心から強く願ってくださり、手を差し伸べられるお方です。どうでしょうか、今日のマタイ9章10章に出てきた人たちというのはイエス様に対して憐れみを受けるにふさわしい人と言えるでしょうか。貧しい人であったり、お金もなく、また虐げられていた、そういった人たちではないでしょうか。たとえ救い受けても何もお返しすることもできない、そういった人たち。けれどもイエス・キリストは何の見返りを求めることなく、どうにかして助けたいと、癒したいと、どこまでも憐れみ深い御心を差し伸べてくださいました。このキリストの御心、願いというのは今も私たち一人一人に向けられているのです。目に見えなかったとしても、また私たちなかなかそれを感じ取ることができなかったとしても、その御心、願いというのはあなたのうちにも向けられている。どうかこのことに共に気づいていきたいわけです。さらに救い主イエスは続く9章37節で次のように語られました。収穫は多いが働き手が少ないと。まあ、ここでもまずイスラエルの人たちに対して救いたい、願いたい、癒しを与えたい、そう願われる人たちは他にもたくさんいる、町々村々を残らず巡り歩いた。でもこの方の働きを共に担うべきものがあまりにも少なすぎると、集 収穫は多いが働き手が少ない。この言葉を通して表されているキリストの願いとは、私一人だけでは手が回らない、町々村々巡っても救われるべき魂はあまりにも多すぎる、私の働きをその代わりに手伝ってくれる者がもっといてくれたら、こういった願い、御心ではなかったでしょうか。そしてこの願いを、御心を成し遂げるため、十章の一節からのところにもありましたが、救い主イエスはこのあとすぐ十二弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能を授け、彼ら一人一人ご自身の代わりに使わし、そしてイエス様が十字架にかかりよみがえった後、イエス様ペンテゴスの中で表された、聖霊を天から与えてくださった、そしてこの救いの働きを弟子たちから、聖霊の働く教会、キリストの御体なるこの集まりに委ねてくださった。それは今も変わりません。私たち今この集まりと教会の中でも、イエス様ご自身の代わりに救いの働きを成してほしいとの御心を委ねてくださっております。イエス様今も生きておられますけれども、また絶えず今日の福音書の時だけではなく、この世にいるすべての人を見ておられます。それではキリストは今ここに立ってくださり、私たちが見ている同じ景色、世のありさまをキリストが今日見ておられるのならば、どのような思いを持ってくださっているでしょうか。それは今日の福音書に出てきた群衆と変わらず、キリストは同じように私たちまた周りにいる人々を見て深く憐れんでくださる、何とかして私が助けたい、憐れみたいと強く願ってくださっています。これは変わることがないイエス様の願いと御心、しかしそれはまず私やあなたに向けられています。この憐れみを知りなさい、まずあなたが癒しを受けなさい、私もあなたと共に苦しみあなたを必ず助けるからと、今日イエス様は私たち一人一人を招いてくださるわけです。これは決して偽りなきイエス様の御心であります。私もこの言葉を信じイエス様に心を向けます。あなたがまず私のために心を痛めてくださいます。私の苦しみをまずあなたが私以上に知っていてくださいます。目に見えませんけれども、言葉を通して、祈りを通して、御霊を通して、あなたは私のところにいつも来てくださいます。だからイエス様、憐れんでください、私の悲しみにあなたが触れてくださいと祈り、この祈りは答えられるものであります。先ほども少し言いましたが、皆さんがここに集められている、イエス様の憐れみを受け救われていることが、イエス様の御心、イエス様の願いかなった、まずイエス様が喜んでくださっている、しかしそれだけでありません。まずこの方から癒しを、助けを受けてくださることが、イエス様があなたに今願っておられることです。まあ、今日の御言葉でお読みいたしましたマタイ十章の八節にこうありました。ただで受けたのだから、ただで与えなさいと。まあ、確かに救われた私たちその教会においても、次につながる方々への働きは委ねられていますけれども、それイエス様が私たちを追い立て、責め立て、やりなさい、頑張りなさいと無理強いするものとは決してありません。 ただで受けたのだからただで与えなさい、あくまでも受けたものを分け与えていきなさいと。受けていないものまでも与える、頑張る必要はありません。また私たち受けてないものも与えることなど決してできません。与えていくもの、その群れとして招かれている私たち、まず与える前に受けていくということを今日心に覚えていただきたい。あなたが今日もこの礼拝に招かれているのは受けるためです。何かするためじゃない、捧げるためじゃ、まず受けていただきたいわけです。イエス様から受けるその優しさ、それは十字架のうちにはっきりと指し示してくださっている。またこの方何とかして癒しを与えたいと、どうか目に見えるものとかこの世のことではなくて、どうか今日もう一度イエス様に癒しを求めて助けを求めていただきたい。この方は必ず与えてくださる、そのあなたに与えられたものを届けていきなさいと。なかなかこの他の方々の救い、祈ることも難しい。しかしまず祈れないあなたでもいいわけです。親と子、妻と夫、仲の良い人たちであっても祈れない、救いを求められない、それでいいんです。だからこそ正直に、私は親であっても子であっても妻であっても夫であっても祈れませんと認めて、どうかその人たちの救いを願う思いを与えてください。その人たちに祈る力を与えてくださいと、まず受けていただきたい。これはイエス様が望まれることですから、救いを求める心も祈りもイエス様が与えてくださる。その受けたものを通し、少しずつでもいいわけです。小さな憐れみからでも、ちょっとした声かけからでもいいわけです。受けたもの、喜びを持って私たちは届けるものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたは町々村々を残らず巡ってくださり、すべての人々を探し求めてくださいました。そしてあなたはすべての人のために十字架にかかり、死んでよみがえられ、今も生きて御言葉と御霊を通して、あなたは今日もすべての人々を探し求め、深く憐れみ、助けを救いを与えたいとあなたは願ってくださっています。イエス様、なかなかあなたの願いも御心もわからない私たちでありますけれども、その御心と願いをまず分かり喜ぶことができますように憐れんでください。またイエス様、私たち一人で思い悩み、なかなか祈れないかもしれませんけれども、イエス様、あなたに祈る力を、助けを求める心を与えてくださいますようにお願いいたします。できなければその力をあなたは与えてくださいます。まず受けなさいとイエス様語ってくださいます。そうです、私たちには救いは委ねられておりますけれども、それを願うこと、思うことすらできません。その弱さも分かっておられますから、イエス様が御言葉を与え、御霊を与え、今日も憐れみを指し示してくださっています。どうか周りにいる人たち、私たちに続く人たちとの救いをまず求めさせてくださいますし、またその祈りを起こさせてくださいますように、どうかあなたの憐れみが私たちを通して、まだあなたが触れようとしている方々、憐れみを与えようとしているその一人一人に少しでもいいですから届けられていく、その働きのために、まず私たちにあなたが深い憐れみを指し示し、その受けたものを流し分け与えるものとして整えてくださいますように、 このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。